皆さんこんにちは、こんばんは。 It's all right パーソナリティのリオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマなんですけども、人が悩むですね、三大テーマと言ってもいいかもしれないんですけども、テーマはですね、お金、家族、仕事についてです。ただ家族といっても、私の場合は、実家の家族であって、自分で新しい家庭を作ってないのでですね、そちらは結婚歴がある方とかですね、お子さんがいらっしゃる方とかの問題はまたさておき、私は実家、どちらかというと私は機能不全家庭とか、毒親とか、そちらの話をちょっとしていきます。まず、お金からですけども、今日びっくりしたのはですね、やっぱり大谷選手の、ニュースですよね。結婚とかおめでたい話が割とニュースに飛び交ってた中ですね、というような、これ本当なのってちょっとですね、パッとネットニュース目にした時はですね、やっぱり疑ってしまうぐらい衝撃的な内容でしたよね。これは本当ちょっと真相がわからないとですね、なんとも言えないような問題ですが、私がそこで感じたのは、そこで問題になっている扱われた額がもうですね、桁が日本円で何億という話なんでですね、一般庶民には全くですね、手にできない金額なので、額が違うなというのだけ、このニュースに関しては感想を述べたいと思います。もう一つ別のニュースを見たんですけども、こちらはですね、今ですね、生まれる前に、もうすでに妊娠した時点でですね、先に検査をして、その子が障害があるかっていうのを割と検査受けられるようですけども、とあるそのネットニュースではですね、ダウン症かどうかっていうのを最初から生まれる前から分かってたけども、今産んで子育てをしているということでですね、そこの家族のニュースでした。私これ自体は見てないんですけど、ちょっとコメントとかを読んで感じたことなんですよね。そこのご家庭、多分ですね、障害が分かってるけど産んだっていう話を多分メインにしてるんですが、お兄ちゃん、8歳のお兄ちゃんがいて、多分その下に妹さんが病気で生まれてきた、元から障害持ちだとは分かっていたということで、今はですね、ちっちゃいので、普通に兄弟仲良くしてるよという話っぽかったんですが、ただ私はここでですね、このご両親が亡くなった時のこのお兄ちゃんは結構ですね、辛い立場になるんじゃないかなと思いました。これは私自身がですね、実は兄と兄と暮らしていてですね、私自身も精神障害者手帳とかを取得している時期もあったりして、自分でですね、完璧に普通の健常者のようにですね、大企業に勤めて普通に給与もらって、賞与もらって、退職金もらってって、独り立ちできる、家族とかも作れるみたいな経済状況には、ほぼ難しかったっていう状況があるんですよ。そんな中ですね、両親にパラサイトしている兄を見ているとですね、もしこれ両親がいなくなった時にですね、兄弟だからっていうだけで、血縁者だからっていうことだけで兄を扶養しろとか、扶養の義務はないんです、兄弟にはないんですけど、結局のところですね、やっぱり血縁者のところに声がかかるのは戸籍上しょうがないので、私はそんなのはまっぴらごめんなんですよ。私は障害を抱えておきながらも普通にフルタイム勤務の正社員とか何個も受けて実際働いていました。なんで兄がずっといつまでもですね、家でゴロゴロしてるのかは正直私は分かりたくもなかったです。なので私はですね、その兄がニートで私に将来ですね、経済的負担とかなんかかかってくるのも嫌っていうのも含めて、私は結局的に両親、特に父がちょっとモラハラなタイプだったっていうのと、あとは兄がそういう感じだったので、最終的に私は実家から出て絶縁したっていう、手法を取っています。で、多くのですね、この障害者がいる兄弟の方、今だとですね、ひらがなで兄弟で、字って書いて兄弟児、ヤングケアラー的な感じなんでしょうけど、結構こういう用語が出回っててですね、これやっぱり兄弟には負担がかかると思うんですよね。で、障害を持ってる子供が親としてはですね、やっぱりどうしてもそちらに目が行きがちということで、例えば今回のお兄ちゃん8歳の子もやっぱり妹にばっかりですね、両親の目が行ってしまって絶対寂しい思いとかもすること多くなると思いますし、あとはですね、やっぱり年齢が上っていうことで、お兄ちゃんなんだから我慢して、〇〇ちゃん今大変なのよみたいに扱われることかなり多くなると思うんですね。もう私はこれ結構ですね、繊細気質なんで、こんな扱いを親に受けたらすごいショックだろうなと思いますけども、実際問題やっぱりこの手のですね、障害児を抱えるご家庭のニュースってほぼ子供がちっちゃいうちのしかないよっていうのは、やっぱりこれはコメント欄にも指摘がありまして、そういう人たちが障害を持ってですね、そのまま中年30代40代50代になった時の生活って描かれてないんですよね。で、これ特に、よくある話ですけど、やっぱり男性がずっと中年とかで、大人になるとですね、やっぱりもうとにかく力が有り余ってるということで、家族とかがもう制御しようとしても、もう無理っていうこともありますよね。 まあ、例えばうちもそうでしたけど、やっぱり兄がニート引きこもりでいろいろあってですね、まあ、父もやっぱり抑えようと一旦ですね、ちょっと本当に体同士でぶつかり合ったというか、やっぱり父もまあ、いろいろ思うことがあって、で兄も兄で、まあ、うちはちょっと父が一番悪かったんですけど、兄は兄で思うことがあって、本当に父に対抗するために空手とかもやってたんですよ。普通に全然運動興味ないタイプだったんですが、父へのその憎しみみたいなのから空手はやってたんですよね。で結局やっぱり若い兄の方が父を打ち負かしました。まあ、こんな感じでですね、絶対親が衰えて子供がですね、すごい体力的に優位になるっていうことはあると思うので、まあ、特に男性のこう暴れるタイプの障害を持つタイプの人っていうのはですね、本当にもう家族だけじゃ面倒見きれないとかいう話も出たりもしそうですね。今回の場合はですね、もう生まれてくる前に障害が分かってたタイプのご家庭なので、まあ、皆さんやっぱり思うことはいろいろあると思います。まあ、これは各個人でですね、いい悪いとか、まあ、そこは個人の考えなのでですね、まあ、皆さんこの配信を聞いてちょっと個人的に考えていただきたいですけど、私が気になったのはやっぱりその8歳のお兄ちゃん、大人になった時にですね、まあ、両親が亡くなった時、いなくなった時に絶対これは結構お兄ちゃんに負担がかかるんではないかと思いました。ただコメント欄の中でですね、その自分もその兄弟児だった、まあ上か下か分かんないですけど、障害者の、まあ、兄弟がいて、自分は特にですね不利益とかを被らずに、まあ、普通に楽しく幸せに、なんか別にいろいろ介護のなんか経済的負担とかもなく暮らしてますよっていう人がすっごいいっぱい連投してですね、そんなことないですよとか言ってましたが、まあそれもでもある意味ですね、その人はまあうまくいったけど、一般的に多くの人はやっぱり兄弟は結構苦しいことになるんじゃないのかなと思うんでですね、これはやっぱりなかなか選べないことでもあるんで、親はまあ本当にですね、子供なんで愛情を注げますが、兄弟って本当にただ横に並んでるだけでですね、扶養の義務もないですし、まあ、血縁者であるだけなんですね。血はつながってるけど他人っていうのが、私もまさに兄とはそんな感じになっちゃいましたが、まあ、結局のところうちもニートをしてた兄はですね、まあ、最終的には両親が亡くなって、まあ、一軒家をですね、そのまま実家をキープするお金とかも多分なかったからですね、まあ、安いアパートにどうやら引っ越したっぽくって、今はまあ一応なんか介護の仕事か何かをやってるという風の噂です。これは分かんないですけど、まあ、でも働かないと多分暮らしていけないですし、一応多分社会復帰してんじゃないのかなと思うんで、まあ、私はそれはそのニュースを聞いて、まあ、一応やった兄も人並みにそうなったんだなみたいな感じで受け取ってますが、もうお互い全然本当に連絡も、取ってません。ちょっといろいろ法的なことでお互いの住所とかはですね、公的にお互い知ってんですけど、私も連絡しないし、兄もこっちにも全く連絡しません。逆を言うとですね、結構兄もそうやって空手をやったりとかですね、なんか謎に拳銃とかモデルガンを集めるようなタイプだったんで、私もなんか怖い目に遭うかなって、結構同じ札幌で暮らしてるとですねビクビクするんですけど、まあ一応今のところ何もないんで、私ももうお互いいないものとしてなんか過ごしてます。兄弟って本当にこんなもんですよっていうか、本当に扶養義務とかないんでですね、兄弟児のことで悩んでる方とかですね、まあ将来そういうなんか引きこもりの兄弟がいて、自分が何か経済的に負わなきゃいけないんじゃないかと思ってる人、もしそれが嫌だったらやっぱりもう離れるとか、もう私のようにはっきり縁を切るとかしないと、やっぱりそれは押しかかってきますということでですね、まあちょっと兄弟児とかヤングケアラーの問題ってなかなか本当、親と子はですね、まあ縦の関係ですけど、兄弟って横の関係でですね、まあ、なんか似て非でなるものというので、家族だからというこの日本の割とですね家族主義みたいのって強いですけど、なんだかんだ言って血のつながった他人という側面は兄弟は非常に大きいのでですね、まあ、そういう兄弟関係で悩んでる人は、まあ、もし自分の中でしかこう悩み吐き出せなくて悶々としてる人は、まずは誰かに話せるなら話して少しでも楽になってください。まあ、うちもずっと家族でみんなニートなにどうすんだって言って、結局答えが出ないまま私は離れましたけど、やっぱり外部が入ってきづらいんですよね。非常に日本って核家族なんでですね、よく虐待の子供が家にいてもやっぱり勝手に踏み込めないみたいな話もあったりするんですけど、ここは本当に第三者の力でも借りないとですね、家族問題、なかなか難しいと思います。あとですね、まあやっぱり兄弟に障害者がいるとなると、まあ今回だとダウン症とかなのでですね、まあもしこのお兄ちゃんがですね、普通に大人になって、まあ誰かと結婚するってなった時に結構ですね、その時にも、素直にすんなりとできるかって、ちょっとそこもハードル上がりますよね。やっぱり家族にそういう障害を抱えてて、まあもしかしたらこのお兄ちゃんがですね、 面倒を見る可能性も多いのでですね、やっぱりそしたら、まあ、そこに嫁ごうとするまあ、未来のお嫁さんプラスそのご両親とかですね、まあ、あと その方の兄弟も含めてですね、やっぱり、まあ、そういうご家庭とこう結婚関係になった時にはですね、まあ、なんだかんだ、まあ、義理の、まあ、家族っていうことで、まあ、面倒を見る介護をするとかの可能性が、まあ、やっぱりあるにはあるのでですね、まあ、それだとちょっと難しいなということで、まあ、本当に好きな人と結婚できないっていう可能性ももしかしたらあるかもしれませんよね、まあ、なのでこの問題はですね、まあ、普通に後天的に分かった場合じゃなくて最初から産む前から分かってた話なので、これはちょっと皆さんもですね、まあこういうご家庭はどういうふうにあなたは思うかっていうちょっと問題定義のような形で扱ってみました。さすがに私も自分の考えをですね、なんかこう発信とかで高らかに言って、まあなんか批判とか来ても受け止めるような強さはないのでですね、私はこれに関してのなんか本当に心からの考えというのはちょっと今回は控えますけど、一応、まあ、このお兄ちゃん兄弟のことはちょっと気になったなというところで、まあ、この動画の話は終わりにしたいと思います。あとですね、ちょっと YouTube でたまたま、まあ、人生相談じゃないですけど、まあ、割と転職とかですね、まあ、人生の使命とかじゃないですけどコーチングをやってる方のちょっと動画、割と1時間ぐらい のコーチングの例で、まあ、私はいつも基本的には割と YouTube とかですね2倍速とかで聞いてるんで、まあ、それでも 1,2 本見てみたんですね。まあ、この方私も本は持ってたり読んだりしたこともありますけども、八木仁平さんという方、才能の見つけた方とかですね、ベストセラーを書かれている方で、私もこの方のですね本まだすごいワークシートがいっぱいあってですね、まだ私も買ってからやりかけで、まあ、すごい本当に100個ぐらいのですねなんか質問が多分10枚ぐらいあってですね、全然まずそれもう終わってないって状況なんですけども、まあ、やっぱり生き方に悩む人がこの方のコーチングを受けているっていう動画なんですが、やっぱり女性がですねこの相談者のケースを何個か見てたんですけども、フリーランスとかで働いてる人とか、まあ、あとは独立した人とかやっぱり経済的な悩みが多いんだなっていうのを感じました。まあ、私も同じようにフリーランスの身なのでですね、まあ、例えば昔企業を勤めしてたけど今ライター業とかをして在宅ワークをしてるって方はですね、やっぱり収入面が不安だという話をしてて、まあ、じゃあどれぐらい少なくとも欲しいのって言ったらやっぱり会社員の収入ぐらいって、正直私もやっぱりそうなんですよね。会社員というとまあイメージとしてその方も言ってましたけど、だいたいやっぱり20万ぐらいはないと暮らしていけないですね。特に私は一人暮らしなので暮らしていけないですし、まあ、この方は旦那さんもいるのでですね、まあ、正直専業主婦でもいられるんでしょうけど、まあ、それでも稼いでるということでしたが、まあ、やっぱりこの方ライター業とかでは8万ぐらい多くてもそれぐらいしか稼いでないっていう感じでしたが、まあ、なんとなくこういうですね在宅ワークでライター業とかだと、まあ、イメージそんな感じだよなと思って、なかなかですねこの8万と20万って全然違うので、なかなか10万超えるのもまず難しいんだろうなというイメージがありました。まあ、ただですね皆さんなんだかんだ、まあ、夫がいたりとかですね、まあ、母親がいたりとか家族頼れる家族がいるのは私から見ると羨ましいし、まあ、それでギャーギャーブーブー言ってるなら甘えるなとかですね、甘ったれるなとちょっときつい言葉を心の中で感じちゃったりします。まあ、私は経済的な支援もですね精神的な支援も実家の家族からは受けられない状況で一人で本当に暮らしてたのでですね、まあ、私は経済的な面は本当に国のいろんな制度とかを利用したりとかですね、まあ、私はとにかく雇用保険のいろんな本当かなり使いまくってですね、まあ、知らない人がいるかもしれませんけど教育訓練給付金とかをとにかくなんか利用しまくって、今までこうやってなんとかギリギリ一人で生きていますということでですね、まあ、それでも本当に苦しいですね。まだまだ全然、足りないなっていうのが本音の話なんですよね。でお金の話ということで私この前ですね、まあ、スタンド FM の方で、まあ時給を上げましょうとかフリーランスの人へっていう同じようななんか立場の人にとにかく時給を上げていきましょうみたいな話をちょっと音楽に絡めながらですね、まあ、配信したんですが、実はそれ私は YouTube 連携してそれはですねポッドキャスト配信ということで YouTube で静止画のまま、まあ、声だけ流れる静止画動画ってなってるんですけども、そちらですねマイナス評価がついてたんですね。今はマイナス評価って数見えないようになってますけども、まあ、基本私別にいいねもですねマイナスも、まあ、普段つかないでみんな聞いてくれる人が、まあ、さらっと聞いてるっていう雰囲気なんですけども、まあ、いいねがついたら1ついたって出てきますけど、ゼロってなってるけどちょっとグレーがかった評価が出てると、あ これついに1個マイナスがついたんだなということで、悪いボタンを押した人がいたんだというので、まあ私もですね、ガラスのハートのへこたれな、こういうのあるだけですごいへこたれるタイプなんでですね、まずマイナスついたっていうので結構ショックを受けて、あとはですね、まあ、再生回数が他より断然低かったんですよ。で、このアナリティクスを見るとですね、この下向き矢印が並んでる動画ってずっと置いとくとですね、 YouTube から悪い印象を受けるっていう話が、私はなんかこういうマーケティングのやつ謎に穴の開くほど見てるんで、私はそれはマイナスがついたっていうのと、あとはその再生回数が伸びてないということで、さっきすぐにですね削除しました。なんでしょうね、私がちょっと今回時給を上げましたみたいな話に、まあイラッときた人がいたのかもしれませんが、まあそこら辺はわからないので、まあとりあえずはですね置いといて、あとはこの人生相談みたいなコーチングとかですね、あと令和の虎で、まあ、こういうビジネスをしたいんで、まあ、投資家融資してくださいっていうのを私もなんか令和の虎よく見てるんですけども、やっぱりですね、まあ、私がこれをやりたいんですっていう人が結構多いなっていうので、まあ、例えば虎からとか、今回はコーチングの方がですね、いや、あなたは話を聞いてるとしたいしたい、自分のやりたいことをとにかくやりたいっていう話ばかりですけど、あなたは誰かのために役立ったからこれをしたいとか、あとはまあ何か社会貢献ができるっていう話は一切話で出てきませんねっていうの、これ結構ですね、今回コーチングとその令和の虎の虎たちも指摘することでですね、まあ、社会貢献っていうと結構大きな話になりますが、まあ、私はじゃあどうなんだというと、割とこのですね、家庭教師業とか塾講師業、直接、まあ、今はオンラインでネット越しではありますけど、基本対面で1対1、私はほぼ今1対1でやってるのでですね、まあ割と直接生徒からもテストの点が上がったよとかですね、なんなだら最近は本当に英検もうハイスコアで合格しましたとか、高校ギリギリだったのにもう見事合格できました先生のおかげですみたいに直接本当にお礼を言われる、でご家庭、まあ、保護者、まあ、大抵お母さん母親ですけどからもやっぱり先生のおかげで受かりましたみたいに言われるので、割とまあやりがいで言うとですね結構恵まれてるのかなとは思いますね。まあ社会貢献というとちょっと大きい言葉ですけど、それでも私もなんか一応生徒とですねこうやって一時期一定期間ですね関わってるんで、まあ、その子の人生何か役に立つことを私が授業の中でもポロッと言えてたらいいなとか、あとは例えば授業の中じゃないですけど、割とこう漫画アニメ好きの人がたまたま多いんで、結構絵の描き方とかを直接教えた生徒さんとかも何人かいたりしてですね、なんか小学生とかですね、勉強もなんか分かりやすかったけど、実は先生に習って一番嬉しかったのは絵を教えてもらえたことですみたいに書いてくる手紙で、そうやってお別れの時に書いてくる生徒さんもいたりとかですね、まあそれで少しはまあなんか、その生徒さんの人生のなんかプラスアルファには少しでもなってたらいいなという思いでやっています。で、私も割とこれは向いてる仕事だとは思って、まあ、実際ですねいろいろ仕事をしてきた中で細々と、まあ、続けていられる仕事ですが、ただずっと将来もですね年老いてからもできるかというとちょっとそれは難しいなと思っています。まあ、少子化問題とかもありますけど、実際ですね私も夜の時間でこの生徒さん、まあ、みっちみちに今割と入れてますけども、まあ、この働き方もですね、まあ、なかなか結構リスキーというか、まだですね教える仕事受験が絡んでるので、割とですね1年2年3年長い生徒さんだともっと教える生徒さんもいますけど、まあ基本でも中3とか高3とかを担当すると1年とか、今回は私秋から始めたんで本当にですね 3,4 ヶ月で終わる生徒さんとかもいて、まあ逆を言うとこっち の収入が安定しないっていうのがあるんで、まあ、今回春の案件をいっぱい獲得したのでですね、まあ、4月からとりあえず少なくとも受験終わる、まあ、1年間とかもうちょっと長い生徒さんで2年3年はあるけど、逆を言うと会社員じゃないのでやっぱりずっと安定してですねこの指導料をいただけるっていう状況じゃないんで、まあ、そこはやっぱり不安定なんですよね。プラス、まあ、時給の仕事なので、やっぱりですね、もう限度があるっていうんで、私も、今もみっちり割と夜は入れてますけど、逆に空いてる時間で本当になんかですね、コンテンツを作るとかですね、まあ、対面指導を今度はなんか動画指導をメインにして、できるだけ私の、こう、手をかけないようにしていかないとですね、やっぱり稼ぎも増えないし、ちょっとずっとできるものでもないなと思ってます。で、一番ですね私が心配してないやっぱり、どんどん生徒と年が離れてって、やっぱりジェネレーションギャップって大きいんですよね。もう教育も全然私たちの受けてたのと違うので、まあ、できたらですね本当に、まあ、指導もこの1対1対面で時給っていうのじゃなくて、まあ、基本例えば動画授業にするんで、まあ、私の手を離すとかですね、あとは本当に ICT 昔入れようかなって考えたこともあるんですけど、ちょっとこの 春もですね、あれこれもしかして ICT を入れて私の稼働時間を少なくするっていうのもありかなっていうのも再びちょっと検討中ですね。例えば私はですね、まあ教える仕事も好きですけど、まあ Kindle 本3冊とか書いてみて、結構ですね自分の好きなことを文章にして書くっていうのも割と好きだなっていうのが分かりましたし、あとはですね実は、まあ、2冊目はそこそこ今読まれてるんですが、3冊目まあそれで今度はどうだろうって出してみたら、まあ全然読まれてないわけでですね、2冊目は結構マーケティングきっちりやったので需要と供給が、まあ、うまく合致したかなと思って成功事例となったんですが、3冊目はですね割とノリで書いたらダメだったということで、あ、タイトルとか割と面白くつけたけどダメなんだというのでですね、やっぱりまあ、まず書くっていうその夢中になる時間が割とゾーン体験になりますし、あとはやっぱりいかに売れるかっていうね、私はもともとマーケティング結構興味あるタイプなんでですね、この全然インスタグラムとか放置してるのにですね、インスタグラムでどうやって集客するかというようなですね、なんか情報まで追っちゃうタイプなんですよね。まあなので、まあまた2冊目のようにですね、ちょっと人気のある本を書きたいなというので、まあ、高単価のですね、時給の、まあ、生徒さんをがっつり受けるのもいいんですけど、やっぱりですね、そればっかりやってたらいつまでもですね、結局会社員と変わらない時給だよっていうことなので、私もコンテンツ、本当に自分が動かなくても勝手に稼いでくれるっていうものを作っていかないと今後苦しいなと思って、まず Kindle 本2冊目はそうやってちょっとですけども安定収入が今継続して入ってきているのでですね、まあこれをロールモデルとしてますますもっと Kindle 本なり、そしてブログはですねちょっと力を入れたいなと思って有料とかお金をかけてるのでですね、これ今全く動けてないので、まあ、ちょっと春のこのバタバタとした新入学生とかのいろいろちょっと家庭教師業が落ち着いたらですね本格稼働をしてみたいなと思っています。まあ、そして冬なのでですね、で私結構昔病気療養中は本当にずっと家に引きこもってた時期があるのでですね、まあ割と多分人よりですね耐性がついたのか、コロナ禍とかもですね結構一人で家にこもってても割となんとか大丈夫だったんですよ。ただ時ですね音声配信を始めたからまだ生きてこれたっていうのがあって、本当にこのポッドキャストを始めたおかげでですね、一人でくっちゃべってるだけでも誰に反応もらえなくてもですね、まあそれでも誰かが聞いてくれるって一応数値上は分かるので、まあそれでですねコミュニケーションを取れてたなっていうんで、本当にこの It's alright と聞いてくださる皆さんに本当に感謝していますね。で最近の私は、まあ、札幌今年なんか雪がですねなかなか溶けないとか寒いとかみんな言ってますけど、私も本当家にこもってずっと在宅レッスンで、それこそ始めた頃は、まあ、ちょうどコロナ禍の時期だったんですけども、まあ、昔対面で教えてた生徒さんがオンラインに切り替わったりして、まあ、割ともともと気心を知れた仲だったんで、まあ、授業中とかちょっとおしゃべりなどもしながらですね勉強してて、まあ、それはそれで楽しいなと思ってましたが、もう今はそれよりもですね生徒さんも圧倒的に増えていますが、まあ、それでもですねなんかずっと冬この割と曇ってたり雪が降ってる窓の景色を眺めながらですね在宅ワークで本当に家にこもってるとですねなんか私もうつうつとしていますし、まあ、それでもこのオンライン家庭教師業、私が今個人でいろいろやってる中では結構ですねそれだけ単体では頑張って稼いでる方ではあるんですが、まあ、私の一人暮らしを成り立たせるにはやっぱりまだまだですね足りないということで、結構やっぱり経済的に余裕がないというのもあって、まあ、外に出れないというのも正直な話です。まあ、これがやっぱりですね経済的に余裕があるんだったらもうちょっと気楽にですね普通にショッピング、まあ、ウィンドウショッピングでただ見るだけでも楽しいんですけど、やっぱり何もないとですね本当に外に出るだけでも本当にお金かかっちゃうんでですね、それだったら家にこもっている方が、まあ、リーズナブルということもあって、まあ、家にこもってるんで、なんか割と今全てがなんかうつうつとして過ごしててですね、うん、なんかせっかく高額のニュースとかいろいろ明るいニュースが来て、まあ、これで私の実績も少し増えるなみたいな感じではあるんですけど、なんかすごい生き生きと喜びを感じてるっていうのとはちょっとなんか違う日々を過ごしてるので、私もこれはやっぱりこもってるのが良くないのかなと思ってですね、うん、もうちょっとなんか教える仕事好きだし楽しいけれども、うん、やりがいもあるけど、でもなんかやっぱり別にやりたいこともあるというかですね、まあ最終的な時給制じゃないので働けたらいいなと思っているので、まあそこら辺もですね、私もこのせっかく八木仁平さんの本は持ってるんで、もう一回ですね、このやりたいこととか才能とかですね、ちょっとこのキャリアの話の本なので、ちょっともう一回キャリア見直してみようかなと思っています。まあ私もですね、まあ教える仕事もずっと長らくやってきたり、まあ塾運営とかもしてるんで、まあ何らかのですね、コンサルタントみたいのはできるかなとは思ってるんですよ。やってないですけど、今んとこ。で、まあそういうのを実際じゃあやった人が YouTube とかでですね、まあよく女起業家みたいな人がですね、あなたもですね、個人事業主になりましょうみたいなことで、この前ちょっとちらっとそういう人の動画見たんですけど、 まあ、ちょっと動画を出しただけでですね、集客生徒が5人来たみたいな感じで、ショートの方でちょっとイラッとしたのがあってですね、あなたまだ時給で講師やってるんですか？これが事業主になればその3倍の給料が稼げるのに遅くないですか？みたいな、まあわざと煽るような口調を言っててですね、これちょっとイラッとしちゃいましたね。っていうのはですね、この人、まあ、じゃあ、その1回のなんか動画か宣伝か知らないですけど、それで5人集客できたのはいいとして、もしかしてそれ1回だけの経験かもしれないんですよ。で、まあ、幼児教育の方だったんでですね、まあ、私のいる受験業界と違って、実績とかが、まあ、出にくいのもありますけど、なんかこの幼児教育って、まあ、正直やっぱりですね、幼児、小、中、高って当然勉強難しくなってくるんで、まあ、ある意味幼児教育とか結構手を出しやすい。逆を言うと高校生を教えるってなると結構皆さんですね、すぐできないと思うんですよ。なので、まあ、割とすぐに手を出しやすいので、そうやって受験業界のようにですね、合格実績とかで測られる、なんか数値で測られにくいようなところをやって、実績も見えない人がですね、なんか、私から見ると、なんか、なんでこの人実績あるかもわかんないのに偉そうにそんな、あなたまだ時給で働いてるのみたいのをやってると、ちょっとイラッとしたんですよね。という感じで皆さん、このコンサルタント業、本当に実績ある人かどうかもわからない。で、このコーチングとか見てるとですね、まあ割と私もそうだったんですけど、人を助けたいとか、なんか人の悩みを解決したいみたいな人が多いんですけど、で、コーチの方がよく言ってるのが、まずはあなたは自分で自分を幸せにしてあげなさいよっていうのを絶対言っててですね、これ私も主治医にも言われましたね。私が障害者の母を助けたいんだって泣きついた時に、いや、あなただって障害者でしょ、そんな弱者が弱者なんて助けられないんだから、あなたはまず自分のことを助けなさいって本当に言われたんですけど、これ一般の人もですね、周りの人を助けたいってこのコーチング受けて泣きながら受けてる人が誰かを助けたいっていうのは正直おこがましいんですよね。なので、その人がやっぱり成功体験談を本当に積んで、まあ、ある程度経済的にも豊かになってないとなかなか難しいのかなっていうのがあります。まあ、私も今はオンライン講師の、まあ、例えばなり方みたいのは結構ですね、今、まあ、経験を重ねたりとか、私も昔よりはですね、稼げるようにはなってきたんで、まあ、それはちょっとできるかなとかやりたいなとかも思っていますけど、やっぱりその人自身がですね、本当になんか実績ないのに上辺だけでですね、こう教えるって、まあ、やろうと思えば多分できるということなんで、皆さん変なコンサル担当の人とかの、高額商品なり高額謎のコーチングとかですね、本当にその人自身が、まあ、そうやって実績あるのか確かめてからやってほしいなと思います。まあ、私は基本的にやっぱりこの多分心の病気のなりやすい気質なのか、まあ、元から多分ですね、結構人を信頼してない面があるのか分かんないんですけども、私はこういうですね、キラキラコーチングとかキラキラ起業家の人とか全然最初から信用してない。まず人がこの何億稼いでますとか言ったら、それ本当の実績ですか、利益ですか、それ単なる売り上げじゃないですか、経費引いたらマイナスじゃないですかぐらいのことを私は疑って思っている。プラス、まあ、あとは元からですね、経済的余裕がないので、まあ、騙せるようとしてもですね、絵を勧誘で本当に街中でカフェとかでですね、なんか圧迫面接じゃないですけど、そういう営業を受けたことありますけど、借金しろとかですね、10万円だったら簡単にローンで組める、いや私もうその時買い物依存症でカードブラックだったりしてもローンなんて組めない状態だったんで、ない人からは取れないんですよ。なので私は今のところはですね、そういう詐欺とか高額商品を買うってまず買えないのでですね、引っかからないんですけども、多くの人は余裕があるからこそですね、まあ、何十万とかの商材に手を出したりするんだろうなということですね。まあ、私自身も結構いろいろ何でもできるタイプなのでですね、全然できない人が、まあ、その謎の教えることをやってたりコーチングとかですね、なんかそういうのをやってると、私はまずこの人は本当に実績とか実力があるのかってすごい見て取るタイプなのでですね、まあ、基本的に私一応自分では騙されないと思ってます。まあ、私も人生いろいろ経験してるのでですね、まあ、私は今のところどっちかというとですね、騙されるっていうよりは結構どっちかというと騙すという方ですかね。まあ、騙すというとすごいなんか悪い感じかもしれませんけど、私は例えばですね、突然不当解雇された時、これ労働基準監督署に行って、まあ、訴えて、私は斡旋という方法を取ったんですよ。まあ、これって企業側が一応弁護士が間に仲介には立つんですが、結構私出てみたらですね、割と弁護士は向こうの会社側についてる風で、めっちゃすごいいろいろ言われもいない悪いことめちゃくちゃ言われたんですけど、私は結構ですね、これ絶対打ち勝つようなですね、エビデンスをもう自分でもう作り上げてですね、行って、私はこんな病気で入院までする羽目になったんですよって、まあ、その領収書とか突き出したら、まあ、その一応中立とされてる弁護士も、こんなお金かかってるんですねって言って、まあ、最終的には私は普通に法的なですね、予告 解雇手当じゃないですけど1ヶ月分 の, 本当は給与分のお金って出さなきゃいけないのに、それを経営者が出さないでいようとしてたけど、私はきちんとそれはそういうわざわざですね、いろいろもう会社側が有利にならないようなですね、もう確固たるですねエビデンスを持って、それで私はこの場に臨んで、一応なんとか法的にですねきちんと要求するものプラスアルファをですね得ることができた、まあ、これぐらいしないとやっぱりですね会社と戦うなんて結構、大変なことなんですよねってんで、私は結構血気盛んなこのですね割とソルジャーじゃないですけど戦うなんか闘牛じゃないですけど、結構その頃は血の気の多い感じだったんでですね、まあ、泣き寝入りせずに戦ったタイプですけど、まあ、友達も同じような目に遭ってる子で、その子はですね対立とかそういうのがどっちかというともうしたくないし面倒だってタイプで、まあ、ある意味私から見たら泣き寝入りしてて、なんか戦った方がいいよとか言っても、その子はですねそういうのなんか労力を使いたくないんだって言ってました。まあ私も今はですね少しは落ち着いたんで、そうやってトラブルを避けるっていうやり方もあるんだなっていうふうには思ってますけども、まあ私は結構血気盛んにですね怒ったらカッとなってですね戦う割と男性の的な面もあるんで、まあきっとそういう気質なんだろうなと思っています。今日はお金、家族、仕事ということでですね、まあちょっと大谷選手の額が大きいとかちょっと別に関係ない話かもしれませんが、ちょっと障害者の兄弟っていう話とかですね、まあこれはちょっと障害者じゃなくてもニートがいる、まあ子供部屋おじさんおばさんが兄弟にいるっていうと絶対兄弟にもですね経済的に援助しろとかいう話がどうしても出るのでですね、まあそういうことで悩んでる人は本当に誰かにまずはですね辛いんだということを打ち明けてください。私もこういう話は本当に打ち明けられないで、結構親の本当に介護的な話とかでですねちょっとやばい時期とかもありました。あとはですね、まあ仕事を特に好きなことで生きてこうみたいな風潮が今多いですけど、まあ個人でもし仕事を立ち上げるとかいう時にはやっぱりですね自分のやりたいことを当然満たすのが一番ですけど、相手の人に何をしてあげれるか、まあ仕事はこっちの方が大切だよっていうので、ちょっとこのですね社会貢献じゃないですけど誰かに何かをしてそれの対価で、まあ、お金をいただくっていうのがサービスであり仕事なのでですね、まあ皆さんも好きなことでもし独立したいとか考えている人はその視点をちょっと持った方がいいんじゃないでしょうかね。それでは大丈夫だよ大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよというわけで、それではまた。